ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
頑張ってほしいと思います。
池田です。よろしくお願いします。
ようやく全部タネちょっとネラジでございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
唐突でしたけどね。泣いてましたね。何があったのかな。
ね、なんかラジアナウンサーの人が泣くのとかってどう思います？
いや、僕はそれこそみんな大好き玉結びの赤井玉緒さんが泣いてるのを見てたんで、
う
ん、
何で？あの滝さんの件ね。
いや、沢尻エリカ事件で、
沢尻エリカ事件で泣いてたの？
沢尻エリカの別にの後のインタビューで泣いてましたよ。
あ、そうなんだ。ちゃん、
はい、だから
言われたんだね、玉ちゃんがね。
ね、なんかいろいろ同情するところがあったんじゃないかな、確かな。
あ、そういう感じなんだ。
うん、それがあったので、まあ、全然僕は泣いていただいて構わないっていう立場を取ろうかなって。
なんか最近さ、安住紳一郎の、
はいはい。
コラムを読んだのね、本で。
本出してるんですか、安住さん。
いやいや、出してらっしゃるんです。まあ、なんか雑誌の連載だったと思うんですけど、なんかアナウンサーって、っていう仕事のなんていうか矜持ってのすごいなんか端々に感じてて、いや、なんかそのアナウンサーって本当やっぱそのメッセンジャーで、そのなんか局のメッセージを伝えるっていうことに、まあすごくこう何仕事意識があって、やっぱ個人を出すとか、あとの話をクロスカットインしてくるとかの難しさとかすごく書かれてて、いや、この泣くとかもやっぱだからすごい意味が出ちゃうから、やってる側としてはやっぱ出しちゃダメとかいろいろあるのかなとか思うよね。
なるほど、そうなのかな。
アナウンサーが泣くって大ごとだけど、でも泣くのを見るだからこっちもドキッとしてね、なんかいろいろ考え
て、なんか僕はもうアトロクとかを通じてみんな人間だものって思っちゃってるんで、もうアナウンサーは別にアナウンサーだからみたいなのに縛らなくてもいいんじゃないですかねと思っちゃいますけどね、
まあ、縛りがあるから時に出るのがいいっていうのはある
けどね。それはあります。
さあ、では参りましょう。思っちゃったのコーナーです。
Yeah.
はい。なんか思っちゃったっていうの、なんかこう、まあ、爆笑問題好きだからこういうのつけてるっていうことなんですけど。
ああ、なるほど。すいません、ね。オマージュは。
はい。オマージュ。うん。はい。ということでですね、あの時感じたことをそのまま思い出すのは無理。だから、曲がるの上等で流したあいつを拾ってみよう。再発見があるかもないかもということで、今回も、ツイッターから拾っていきたいと思います。
今日僕のだけなんですけどねこれわかんねえんだよな。
はい、ではまずいきましょう。今回は結構ね、豊作だったんですよ豊作だったので、
休日に入ったからかな、
うん、そうね、そうね、連休だったからね、いっぱいありましたから。さあ、まずは一つ目、これちょっと岩崎さんじゃないんですよ。
お、いきなり違う人が、
金婚西野が近畿大学で行ったスピーチ、内容がないのにいかにも重要なことを語ったように思わせる語り口で思い出したのはテッドのこのスピーチ、ウィル・スティーブン頭良さそうにテッド風スピーチをする方法っていうテッドのスピーチがあって、
はいはいはい、
いや面白いなと思ったっていう。
書籍化もされたし、一回この番組に紹介しませんでしたっけ。
あ、してるかな。
うん、
いや、なんか
これ書いてきたね、はい、
いいよね。なんか俺こういうのを見て、あ、なんか面白いなと思って、
うんうん、
なんかもちろん俺あんまよく知らないけど批判とかもいろいろあるんだと思うんですけど、
うん、
まあでもそういう人って世の中いっぱいいるじゃん、
うんうん、
なんか納得とかさ、まあ、それこそ涙流して聞いたけど、
うん、
何だったんだろうみたいなさ、そういうことって往々にしてありますよね、うんうん、
はいはい。
だからそれをなんか一概に批判するのってどうかなっていうか、
うん、
だからそれを楽しめればいいんだけど、それに実害が出てくるとちょっと問題かなと思うんですけど、
うんうん、
まあ今回はこう何卒業式だったからちょっとあれってことだったのかな。
なんか別に西野さん関係ないけど呼んだんですね、あれね、面白いですよね。
あ、直接ね、まあ、近畿関西系だからとかそういうことなのかな、
うん、ですかね。
はい、さあ、そして次行きましょう。
あ、もう行くんですね。はいはい。はい、
これ岩崎周平さんの投稿ですね。
誰だろう。はい。
ドキュメンタリーは日本のテレビも素晴らしいんだよ。NHK スペシャルとか72時間とかザ・ノンフィクションとかノーナレとか 映画だって、総田監督、戸田監督、福原監督ら素晴らしい作品がいっぱいなのに、実は原案のフィクションは何秒ものくらい異常があるのか、視聴者を舐めてるかということで、これあの何が言いたいかっていうと、こうやって岩崎さんは番組の種をちゃんとツイートしているっていうね、このなんていうか涙ぐましい努力が感じられたということです。
咳挟むのやめてもらいます。
なんか感動狂変だなと思って、感動狂変のイントロダクションがここにあったなということで、
まあ昨日そのドラマ語りについて、そういえば僕ツイートしてねえなってことを思い出して書いたっていう感じですけどね。はい、
まあでもやっぱドキュメンタリーっていう手法はすごいよね。なんかこれ果たしてドキュメンタリーが本当に真実を語ってるかというと、結構もう疑義はすでに
論じ
切られてるところではあり
ますけど、考えてますかね、うん、
でもやっぱり本当のことだと思うとさ、みんな、ね、なびいてっちゃったりもするし、
うん、
まあニュースでも第一報が出れば、うん、やっぱ悪いことしたんだろう、逮捕されたら悪いことしたんだろうと思っちゃうじゃない。
はいはい、
だそのこれでも論理で乗り越えるって難しいよね。ドキュメントでああ描きましたけど本当は違いますって、なんかね訂正を入れてももう遅いとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
ドキュメンタリーって枠組みって本当危険だなとなんか僕は思ったりもしますけどね。
まあ危険でもあるけど、それが知られないよりはマシかなとかと思ったりはしますけどね。
まあでも視聴率がね取れないっていうのも側面としてもう一個あったりするんだよね。
だから NHK すごいっすよね、あんだけいっぱい。この前の72時間見ました？ドキュメント72時間。
どんな内容ですか？
先週僕が話したレンタル何もしない人、
ああはいはいはい、
密着でしたよ。ぜひ見てください。
はい、はいはいはい。面白かったですか？
面白かったです。ああ、レンタル何もしてない人は本当に何もしないけど、なるほどな、こんなこと考えてんだなってことが分かるんで。
うん。はい。さあ、そして次にも行きましょうか。
はい、や。
岩崎周平さんですね。褒めるより、あ、叱るより、褒めた方が人は成長するって多くの人が思ってるはずなのに、否定的な投稿をする人、まあ、これツイッターのことなのかな。
うん。
その対象に関する否定的な側面しか語らないのはなぜなのだろう。できてることを当たり前と思わず、一つ一つの行動を検証して、良いものは良いと認め、悪いものはこう変えた方が良いみたいに変われないか。
うん、
これいいねが3つついてるということですね。
これでも1つは種ラジだから内輪ですよね。
いやいいよもうそれは、はい、まあいいよ。そのなんか逆にその、はい、それは価値がないみたいな言い方するのやめてもらえる？俺も一人の人間として俺が、ね、そういいにしてんだから
さ、必ずね、そう
ですね、急にそういう感じになるから、はい、まあだけどこうそのさ、あの最近はね、まあ、子育てもそうだし、うん、まあ教育的な部分でもやっぱ叱るっていう、うん、まあ叱るっていうか怒るなのかな、叱るがあんまり効果的じゃないって話はよく聞くんだけど、
うん、
じゃあさ、なんでこう叱るとか怒ったり怒るっていうことを人間の情動として持たせてんだろうね、神様は。
なんか単純に感情的なものの言い訳なんじゃないですかね。感情的にムカついちゃったから、それを単に怒るんじゃなくて叱るっていうプロセスに行っちゃってるような気がしますけどね。そこをすごく冷静に捉えられたら、単に叱るというよりはこう形を変えた形で褒めるとかいうものになるような気がしますけどね。
まあ、それは理屈でわかるんですよ、
うん、
だけど僕ら怒るっていうさ機能を持ってるわけじゃん、
うん、
全く怒んないわけでもないし、
うん、
例えば新聞見ててもこんなこと許せないって怒ったりはあるじゃない、
うんうん、
だから怒りっていう感情自体は、
うん、
プログラムされてるわけじゃないですか、人間に。
はいはいはいはい。
でもいや叱ったりね、大きな声出してたらダメですよと、育てるときはもういい子いい子と、あなたの得意を伸ばしていきましょうって話は聞くじゃない、
うん、
でも怒るっていうさ、その仕組みが体にあるっていうことは、
うん、
なんか理由があるんじゃないかと思うわけ、怒ること。
うんうんうん、
だからそれは何なのかなと思って、ストレス解消とかなのかな。
だから泣くのと一緒です。泣くのもそうですよね、一種のその自分自身に溜め込んだストレスがある種緩和される機能として、うん、水を流すっていうのが実は機能としてあるみたいな話であって、多分自己防衛の手段として怒るっていうものを持った方が良い時があるんです。多分だからいわゆる毒性に対する 体制みたいなもんじゃないですか、毒に対する体制みたいなもんで、なんかこう腹が立ったことに対して怒らないと、逆にその自死に至るとか誰かを殺傷に至るとかそういうことがあったんじゃないですか、過去の人類の歴史の中で。
そうね、そうだからなんかまあね、怒るも結構大事だなと一応思ったりもするにはするんですけど、だから岩崎さんに反論というよりかは、うんうん、この叱るっていう感覚がなんであるのかなっていうのが、
うんうん、
なんか不思議だなっていうふうに思っちゃったということですな。
まあ、対人、自分の中でね、怒るのはそれはご勝手にですけど、
うん、
対人に対して単に怒りをぶつけるだけじゃ、単なる否定にしかならないので、それってこうそこの何だろう、投稿において求めているその今の悪い状況を良くしようっていうところに至らないんじゃないかと思うんですよね。うん、であるならば、普段から例えば政権批判をするんだったらば、政権は普段からこういういいことを実は一つ一つ行動してやってるよね、頑張ってるよね、でもここの部分はなんかおかしいから変えていかなきゃいけないよねみたいな言い方に、うんうん、まあそれはだから政権に限らずいろんなものの対象物として考えた時に、まず褒めるみたい、まず良いところは良いと認めるみたいなものがよくね、僕は昔インターンしてた先の社長さんから質問をするときは良かったことをまず言いましょうって言われたんですよね。
うん、
まずここのお話、プレゼンとか講演を聞いてて、ここは良かったです、で質問としてはとか私の意見としてはみたいなことを言うようにすると、相手としても受け止めやすいし答えやすいよねっていう話があったりとかして、そういうなんかね、良い側面もちゃんと見た方がいいんじゃねと思ったんですよね。
なんかまあツイッターのことを特に岩崎さん言ってるんだろうけど、コミュニケーションの豊かさってなんかそういう正しさと、あ、なんかなんていうかマッチするわけでもないんだなっていうのはちょっと思うね。
まあでも普段のコミュニケーションの中で多分自然とやってることではあるんですけど、ツイッターっていう140字とか短いところだとなかなかそこまで盛り込めてないっていうのが現状というか、自分自身が伝えたいメッセージが前面に出すぎちゃって、そこら辺の当たり前と思ってるところは抜け落ちてしまうみたいなところはあるような気はしますね。
なるほど。いやー、なんか俺ってわがままなのかな。さあ、そして最後です、TBS ラジオプレスの番組表ではラジオクラウドサービスの番組マークがついているのに、なんでアクションってラジオクラウドに配信していないんだろう、まだ番組として固まっていないという判断なのだろうかなということで、
確かに思っちゃいましたね。そうだね、はい、
いやー、このなんていうんですか、まあ、先ほど怒りはっていう話ね、自分都合で喋っちゃダメだよっていう話をした後で、
はい、
俺から見るとどうしたのっていうね、ちょっと薄く怒りも感じたりしますけども、う
ん、はいはい、
まあ、とにかく岩崎さんはラジオクラウドじゃないと聞けないっていうことなのね。
もちろんラジコで聞けますけど、まあ、僕を中心としてオンラインでね、聞くのがなかなか地下鉄通勤だったりとか難しい人もいますので、
はいはい、
それを考えるとこれちょうどいいコンテンツじゃないですか。
あとこれはあれだよね、ちょっとうっすらさ、TBS 954アクションのスタッフに暗にこう見せる感じがするよね。
ハッシュタグ入れてますからね。
怖いね、恐ろしいね。
変えてほしいところはちゃんと変える。でもそこの根底には、はい、僕はアクションという番組というか TBS ラジオ全体に対する愛があるんですよ。前提の音のツイートだったことは
分かってくれるはずです。私はラジオアクション大好きでございます。
じゃないと
確かに様々な曲で活躍された方が改めて出てる感じもありますけれども、そんなことは問題ではございません。
日頃書いてる
言い訳をずっと書いた上で、
アトロクへの愛もずっと語ってきましたから、そこのね、延長線上において、
ちゃんと自分のツイート過去を見ろと。
そうですよ。
めんどくさい、めんどくさすぎる。
僕が先ほど言及したのは、はい、その否定的な側面しか見ないアカウントがあまりに多すぎるってことです。
分かってますよ、そんなこと。
そうなんです。普段からね、僕の TBS ラジオ愛は伝わってると思いますから、その中で、あ、こんな意見があるんだなって、こんな愛してくれてる人でも、そっかラジオクラウドにないことによって悲しむ人がいるんだなって思ってくれたら、だってしかもこの番組表にこのマークついてるし、
何なんだろうね。
ね。うん、何も考えてこのマークつけたのかと思います。
そんなに怒らなくてもいいと思います。まあラジオクラウドは全編を全部流すっていう仕組みじゃないですからね。
そうですね、一部だけど、僕逆に言えば全編聞きたくはないんですよ。これアクションのその切り取ったなんかコーナーだけ聞きたいというか、武田砂鉄さんのコラムだけ聞きたいぐらいなんで、
はい、まあ、はい、ぜひねラジコで楽しんでいただければなというふうに思います、うん、
ぜひぜひ。
はい、ということで、おもちゃったを拾ってみたら、
うん、
ちょっと怒ったっていうちょっと興奮したっていうのがね、はい、出てきました。はい、はい、ありがとうございます。ということで、うん、おもちゃったのコーナーではいろんなおもちゃったを拾ってみたいと思います。来週もお楽しみに。
はい、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ